先日はですね、先ほどお話をいたしましたけれども、住居正解がありまして、またギフツのコンサート、またパルロスのこのダザイの正解とですね、盛りだくさんだったんですけれども、また一人一人が祝福されまして、登られることができました。住居正解の方はですね、西坂公園で、まず昼間が行われたんですけど、2時から天気も守られてですね、本当にこう、爽やかな日になりまして、去年は雨だったんですけども、暖かくてですね、そして天気が良いのでたくさんの方がまたレリーフのところに来られるんじゃないかなということをちょっと思ってですね、こう互いにぶつかってしまうことがないようにって思ったんですけども、それがあんまなくてですね、横からこう覗かれる方はありましたけど、本当にこう、共に住居正解の中でこう賛否したりメッセージを聞かれる方もあってですね、本当に祝福された時を持つことができました。で、パルロスを通してまたイザクを通してメッセージが語られたんですけども、特に彼らがですね、住居していた彼らが神様の力によってですね、それがなされたんだっていうことをはっきりと捉えるようにっていうメッセージだったんですね。もし私たちの力でですね、神様に殉教しそうなと思ったら、こう必ずこう裏切ってしまったり、自分だけ助かろうとしたり、絶対そんなことは無理なんですけども、ここに特別な神の力があったんだということをですね、語られました。で、そこに来るとその喜びとかですね、平安とか力とかをこう感じるんですけども、ですから何かこう殉教っていうとなんか悲惨な感じがするんですけれども、一座が行くとこう臨在と喜びがあるんですね。だから本当に神様がそこで働いておられたということを本当にこう私たちも感じることができるんですが、私たちのこれからの意味においてすごい厳しい時代、私たちがですね、もっと厳しい時代にこう迫害とかそういうことがリバイバルとともに迫害殉教の時代も近づいているわけなんですけども、その中で私たちがその特別に神様を助けてくださったということをはっきりと覚えてですね、歩んでいただきたいなというふうに思います。夜の世界はですね、平和公園の平和会館の方で行われたんですけれども、たくさんですね、昼間もそうだったんですけど、去年もたくさんの方がですね、集まられまして、で本当に世界がですね、祝福されました。で、オンタイムで見られた方もおられると思うんですけども、ですね、ユキリストの特別賛美とか、あと長崎教会の方々の賛美がなされて、非常にですね、賛美もすごく臨在があって、時が変わったんだなということをすごく思わされるすごい臨在があったんですね。で、メッセージは吉田家の一章のところから語られたんですけども、恐れてはならない、ちょっとお読みしますけども、吉田家の一章ですね、6節ですかね、強くは大きくは私の彼、与えると力たちはあなた方このためにつまさなければならないことだ。7節、ただ強く惜しくあって私の芝居を申すがあなた方に命じた全ての律法を守りを行え、これを離れて右も左もそれとはならない、それはあなた方行くところではどこでもあなたが栄えるためである。ちょっと9節ですか、中心だ、9節、私はあなたに命じたではないか、強くあれ惜しくあれ恐れてはならない、驚いてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。この御言葉からですね、失礼しました、9節から語られまして、私たちが信仰に歩むようにということをですね、語られていました。で、また私たちはその例えばお金がないとか健康がないとか、そういうなんて言いますか、こうそれを印籠のようにですね、水戸黄門の印籠のようにこう、使ってしまうことがあるんですが、神様には不可能がないので、私たちはその、お金が偶像になってし神様になってしまったり、私たちは何か頼っているものが偶像となってしまっていることがないようにですね、神様に不可能はないんだということをですね、いろんな証を通してですね、語ってくださいました。ですごくこれからの人にとって本当にですね、こう重要なことが語られたなということをですね、思わされます。で、この私たちのものでも殉教が起こるということが示されているんですね。で、 殉教者の地っていうのはこのリバイバルの種というふうに今まで言われてきて、本当にあの殉教が起こって、歴史的にもですね、殉教が起こって、その後すごいリバイバルが起こるっていうことの繰り返しだったんですけども、まだ日本は30万から多くては100万っていうんですけど、その殉教の者の方がたくさん起こっているにもかかわらず、リバイバルが起こってない国なんですね。あのなので、あの本当にこれから本当に神様がですね、私たちを祈りの答えとして用いてくださって、たくさんの方がですね、日本によって救われ、その日本から世界にさらにリバイバルですね、働きに使わされていくようになるということをですね、私たちはこう示されているわけです。で、あの世界のリバイバルの中で、日本の特別なこう位置はですね、あの与えられているということですね。日本から、多くの方々が日本からリバイバルを、世界のリバイバルが起こるというのを語られていますけれども、それは正しいんじゃないかと思いますが、でも日本にはまだ一度もリバイバルが起こったことがないんですね。でそれはあの大きな神様の計画の中にあってですね、これからそれが起こってくるということですね、そして起こった時に非常に大きな働きとなってくるということですね、思わされて、あの備えてですね、やっていきたいなと思います。高価な政界もですね、太宰府官邸ところで行ったんですけども、非常に祝福されまして、さっきあのお話を佐々木さんがしてくださったんですけれども、そのライブからついてくる方もいて、あと全部で20名くらいの方、新しい方が来られてですね、あと教会の方々と共に、コンサートをですね、することができました。30分だとするともうちょっと聞いていたいなというふうにですね、来年はもしこう来てくださるんだったらもっと長くですねコンサートして、それからまた成果は正解でできたらなというふうにですね思いました。で、あとあの正解の方はですね、あの太宰府の方の親戚の方が来られたりとかですね、あの本当に新しいというか、お店の方も来られて、本当にですね祝福された時を持つことができました。で、あのこう新しい中に神様がこう大体全体の働きを入れてくださってるなということを思います。今回はその、ご夫妻で来られたんですね。パウラ君と牧師ご夫妻で来られまして、不思議さんも来られまして、予言が語られました。あと、まあ、予言はもちろん吟味しなくてはいけないんですけども、ミニストリーの時も予言が語られてですね、たくさんの恵みをですね、予言を通しても受けることができました。本当にそのことをですね、神様に感謝したいと思います。またあの映像が出てくると思いますので、ぜひですねその見ていただきたいと思います。また殉教世界の方はですね DVD が発売されてますので、ぜひですね見ていただきたいというふうに思います。それとですね、雲の間にある二次出版からの小冊子が出たんですよ。4番目、私は癒されたの4番目ですね、4冊目が出ました。で今回はですね、ゆりか姉妹が、ですね、持っています、まあ、この写真嫌だなって僕にはですね言ってるんですけどなんでこの写真になったんだろうみたいなこと言ってますけど、コンサートの時に倒れたんですけども、あの手術なしで、困惑出血が手術なしで癒されたという歌詞をですね、あの、依頼が与えられまして、あの書いてあります。3人の方ですね、三本松牧師の奥様の、はるみさんが、膠原病ですね、膠原病の中でも重いですね、皮膚筋炎および多発性筋炎、全身性硬化症っていうですね、すごく全身の筋力が失われる、非常にこう重い治らない病気なんですけど、それがこう本当に癒されていったっていうこととか、それからイスラエル菅さんまでの脳梗塞がですね、癒されていって、こう、あの、後遺症ですごく手が痛かったそうなんですけど、それがこう癒されたとかですね、いろんな、証、癒しが進んでいるっていう証をですね、寄せられていますので、ぜひですね、見ていただきたいと思って、友達の奥さんがでもいいですし、牧師夫人がでもいいですし、知り合いの人がでもいいですけど、載ってるのでぜひ読んでくださいって言ってですね、100円ですので、ぜひ伝道にですね用いていっていただきたいというふうに思います。それから見越しも出てますけども、ぜひ見ていただいて、日中関係ですね、緊張が続いているということになっています。あと、ゴスペルコンテストのこととかも載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。目のヘルペスが癒されたっていうのです、ね、あとですね、今月白馬キャンプ、2月11日にあのケアハイツにしてですね、 コンサートがありますので、ぜひカラスでコンサートがありますので、ぜひお呼びください。今週ですね、から2月の26から28ですね、白馬キャンプがあります。すなり越えキャンプですね、道路者というんですけども、ぜひですね、加わっていただきたいと思います。スキースノボも温泉もあるところですね。それから3月に、周りに会社さんのリバーベルキャンプがありますので、ぜひそちらの方にもですね、こっちもまだ飛行機の席がもう少し空いているということなので、ぜひですね申し込んでいっていただきたいと思います。それでは言葉に入っていきたいと思いますけれども、ですね、それでは言葉に入っていきたい。今日は17章のところをですね見ていただいています。マタイの福音書の17章の14節からですね、もう一度お読みいたします。彼らの群衆のところに来たとき、一人の人がイエスのそば近くに来て御前にひざまずいていった。変貌山という山からですね、変貌山と言われてますけど、そこからこうみんなイエス様と弟子たちが降りてきたときに、地上ではこう問題が起こっていたんですね。15節、私の息子が憐れんでください、転換で大変苦しんでおります、何度も何度も火の中に落ちたり水の中に落ちたりいたします、そこでその子を弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。非常にですね、この重い病気ですね。でこれは後で見ますと、こう悪霊を追い出して一緒にして治っているので、これは悪霊の病気、悪霊によって病気になっていた息子さんがいる方にいたんですね。で他の聖書の箇所を見ますと、一人息子だと書かれています。そして幼い時からこういう状況があったということなんですね。ですからこの自殺行為のような、火の中に落ちたり水の中に落ちたりするっていうんですから、もう体中ですね、こう傷だらけのような状況でなかったかなと思うんですね。そういうひどい状況がありました。でその息子さんを連れてきたんですけども、お弟子たちには治すことができませんでしたっていうふうにですね、こう言っています。で他の箇所を見ますと、その議論していたって書いてあるんですね、弟子たちとその群衆がですね。でこの時弟子たちは実はイエス様に悪霊を追い出す権威が与えられていたんですね、使わされる時にですね。ですから悪霊を追い出す権威が与えられていたんですけど、その時はですね、喋ってたんですね。議論していたと言っています。こうでもない、ああでもない、ああでもない、こうでもないってですね。でその時に何も起こらなくて、そして、弟子たちが治すことができませんでしたっていうことになってしまったんですね。でこの時弟子たちは、悪霊を出す権威を用いる必要があったわけなんですね。で私たちもそうなんですが、こう、祈るっていうことはですね、もし1回で治らなかったら何回でも治るまで祈ればよかったわけなんですね。で祈るっていうことを弟子たちはその時ですね、本当にこうしてなかったなということを見ることができます。で議論だけしてたんですね。でそのところの中では、議論では本当にこう解決がなされないんですね。でこの病気の原因とかをですね、なんか言い合っていてもしょうがないわけですね。で死の十字架ではですね、私の胸ではこの癒しの祈りをしています。でパウロ牧師はですね、御霊を消してはなりませんっていうところから今回セミナーがですね、第一テサロニケの5章からしてくださったんですけども、このよく日本の教会で考える教会とか表現されるんですけど、私たちの上では癒しを祈ってるんですね。で癒されようが癒されないがですね、そして祈ってもらったらもうかえって悪くなったとかですね、言われたりすることもあるわけですけど、何があっても祈ることをやらなかったんですね。で1週間5人とか言うとですね、一生懸命みんなで祈ったわけです。その結果今いろんな癒しが次々にですね起こり始めています。これからもっと大きなですね、癒しが起こってくるということになります。でそれは神様の言葉に従っていったからなんですね。で本当に御霊を私たちは消してはなりません。そして祈る必要があるわけなんですね。でここで弟子たちは祈らないでしゃべくってたんですね。でその時に何も起こりませんでした。で、私たちはその神様に与えた権威を用い、またこの、御霊を消してはならないですね、祈る必要があるということを覚えていきたいと思います。でその時にですね、 17節、イエスを答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今のようだ。今いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れて行きなさい。ですね、弟子たちはこのように言われてしまったんですね。不信仰な、そしていつまであなた方と一緒にいなければならない、我慢しなければならないのでしょうってですね、言われてしまったんですね。で、まあ、イエス様にそう言われたら本当にですね、なんかこう、がっかりできますし、辛いなと思うんですけども、ただこの不信仰っていうのはですね、罪なんですね。なので私たちはこの不信仰に関しては本当に注意する必要があります。で、まあ、罪の中心といいますか、神様嫌われる、罪は全部嫌われるんですけど、不信仰っていうのはですね、神様の働きを止めるわけなんですね。で、私たちの中で神様いろんな祝福を私たちに与えてくださる方なんですけど、一つそれがないときに、ある場合は不信仰によってそれが起きない、与えられてこないっていうこともあるわけなんですね。で、なので私たちはこの、不信仰になってはならないっていうことですね、覚えていきたいと思います。もちろん時はですね、まだその時は満ちてなくて、その神様の技が起こってこない、神様の約束が起こってこないっていうことはありますけれども、ある場合は不信仰によって私たちに何もその技が起こらないってことがあります。なので私たちは不信仰にならないようにですね、注意していきたいというふうに思います。で、諸問題についてもさっき祈るってことを言いましたけれども、やめてはならないんですね。立ち向かっていっていただきたいと思います。祈ることやめないで立ち向かっていただきたいと思うんですね。で、そして神様何かしなさいって言われたらそれをしましょう。で、神様の解決が必ず用意されているんですね。そしてここではですね、弟子たちがなぜ悪霊を追い出せなかったのですかって、この治った後にですね、子供さんが癒された後に、悪霊が追い出された後に聞いたところ、イエス様は、あなた方の20節、あなた方の信仰が薄いからですと言いました。で、誠にあなた方に告げます、もし体で誰者の信仰があったら、この山にここからそこに移れていれば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。で、信仰が薄いからダメだって言われたんですね。で、薄いの反対は濃いんですけども、そう、濃いじゃなくて、からし種の信仰があればというふうに言っているんですね。ですからこれは量の問題ではなくて質の問題であるということですね。信仰の質ですね、そのことが言われています。で、薄い信仰はダメということをですね、言われてるんですけども、漠然とですね、神様は私に良いことをしてくださるんじゃないか、まあ、悪いことをするって思ってるよりはいいんですけど、私に神様は答えてくださるんじゃないか、良いことをしてくださるんじゃないかって、そういうふうに漠然と信じるのは薄い信仰であって、この本当に神の技をこう確実に見ることができる、信仰ではないんですね。で、でも悲しさのもの、悲しさってのは何よりも小さいものですけども、小さい種ですけど、それが大きな木になっていくわけですが、そのですから私自身がどんなに信仰が小さくても、それをこう用いるならば山も動く、奇跡が起こる、問題が解決するっていうふうに言ってるんですね。で、ですから私はガラス種の信仰を用いていく必要がある。ガラス種の信仰ってのは何かというと、受けたと信じる信仰ですね。受けたと信じる信仰ですね、ということを言っています。神様にできないことはないと、私たちはですね、この神様がこれをなされると信じる、その信仰をカラシタネの信仰ということなんですね。なので、それを用いていく必要があるんですが、そしてそれを告白していく必要があるんですが、その土台はですね、そのカラシタネの信仰の土台があるんですけども、土台は神様の言葉なんですね。なので私たちははっきりと神の言葉を受けて、その言葉に立ってですね、進むっていうことを成していきたいというふうに思います。で、聞き従う時にも技が起こるのは、その神様の言葉に従うから技が起こるわけですね。で、今回ギフツが参道のですね、3つですかね、2つですかね、3つでしたっけ、こう鳥を越えて通っててですね、地元の方もわからないですけど、ずっと一番その山道の一番突き当たりまで行ってやったわけですね。で、そこに行ってやったらすぐ止められるんじゃないかと、ね、普通は考えますし、普通はそうだと思うんですけど、 完全に守られましたし、ライブができたんですけども、それ一つはですね、本当にこの言葉があったんですね。あの第一の印象と第二の印象で鉄の門が開いたっていう、そこの聖書の箇所があったわけなんですけども、その日に示された言葉があったんですけども、言葉があった時に私たちはあの進むことができますし、開かれてますし、その言葉に従う時に神の技を見るわけです。そしてあの受けたと信じる信仰も、この言葉がある時にそれは成就してくるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、今の問題の礼拝というのがですね、すごく、こう今用いられています。で、今日も見てくださっているかもしれませんけども、あの、アントーピの方ではあの今フランスからもたくさんのアクセスがあったりですね、あのアクセスがどこからあるか分かるんですね、今ね。で、それであのたくさんのアクセスが今あって、あの、まあ、あの韓国のユダ教会みたいに何十万という教会になった時に、あの本当にこう、あそこはテレビで放映してるみたいですけど、実際来れる人はその1回に3万人しか会話が入りませんので、まあ、他の方はテレビとかで見てるんですけども、ですから実際にこうオンタイムっていうのはですね、あの生中継というのはすごく重要な、神様が言っているあのそのたくさんの方々が勃会されるポイントであるわけなんですけど、それがどんどんどんどん今広がっているんですね。で、その方々から連絡が来たり集会が起こったりしているわけなんです。でも最初はどうだったかというと、あのできませんって言われたんですね。あのお金がありません、そんなあのできる技術がありませんと、人がいませんとですね、こうファルコシェ行った時にみんなに断られたわけなんですね。でもその時言葉があったんですね、言葉が。なので強引にですね、いや、やってくださいと。で、一歩がダメなら半歩で、半歩がダメならその半歩でもいいから進めてくださいっていうのをこう言って、こう、まあ、強引に押していったわけなんですね。で、その時にあの本当に問題の放送ができるようになって、今はあのたくさんの国からですね、あの日本も含めてたくさんのところからアクセスがあるようになって、今これがさらに広がろうとしていますけれども、ですね、でもあの時何もあのその進めなかったら何も今起こってないわけですね。なので、あの本当にこう神様の言葉があるならば開かれるということをですね、覚えていきたいと思います。今私もですね、あの本当アンティオク教会だからっていう、アンティオク教会だからこう機材があったり人がいて、あの、そういうことができるんだっていう、こうそういう意識っていうのはすごくいつもあったんですけど、今回ですね、それは本当に不信仰だなっていうことをですね、あの悔い改めました。で、あのアンティオク教会も最初はゼロだった。で、それはそんなのできっこありませんって言われるところから始まったんですけども、あのですから私たちはこうお金がないこととか人材がないこととか、そういう、まあ、私たちの生活の中でもですね、これがないあれがないっていうことを理由に、あの信仰の縁を止めてはならないんですね。で、あの神様からしたの信仰を持ちなさいと言っています。どんなに小さくてもいいんです。でもその神の言葉に立った信仰の縁を私たちはするっていうことがですね、重要なんですね。ですから皆さんですね、あの何か神様が語られていることがあったらそれをし、約束はもう与えられているんだったらそれを告白し、そこに立っての信仰の歩みをですね、受けたと信じる信仰の歩みをですね、していっていただきたいと思います。私の知り合いの方はですね、あの、電話がなかった人がいるんですね。で、当時はまだ携帯じゃなくてこう固定電話だったんですけど、あの電話を与えるっていうのが見事を与えられてですね、でその日から毎日もしもしってやり始めたんですね。電話がないんですけど、もしもしもしもしってこう話し始めて、なんかみんながですね、あのバカじゃないのとかですね言ってたんですけど、あのしかし電話を与えられたんですね。で、あの受けたと信じる信仰を用いる、まあ、いろんなあのここでは告白のことが書かれていますけど、あそこに移れるっていうふうに言えば移るってありますけど、いろんなこう受けたと信じた信仰が用いるということを成していきたいというふうに思います。その時にこう山が動いていくということをですね、あの覚えていただきたいと思います。 ですので私たちはあの神様の言葉を受けるために聖書を読み、そして約束の言葉を受けていきましょう。で、神様求めるものに必ず与えてくださいます。だから問題の解決とか、どうしたらいいかということに関して神様はですね、言葉を求めてください。聖書を読んでですね、神様は必ず言葉をくださるので、 その言葉を受けてですね、励んでいただきたいと思います。神様の言葉があるなら私たちはどんな状況でも大丈夫です。でも神様の言葉がないならば、どんなに私たちにとって安全に見えたとしても、それはですね、危ういんですね。なので私たちは神様の言葉をしっかりと約束を受けてですね、進んでいきたいというふうに思います。で、あとのところは、宮の門行きのことが書かれているところなんですが、イエス様は神の子であり、納入金というのは、ね、神殿に捧げるものなので、これ納める必要がなかったんですね。しかもこれは自分の試験金のこととか国に納める税金のことを言っているわけじゃないですけども、これは神殿に納めていたものなんですが、そのイエス様は神の子であり、それを必要がなかったんですけど、弟子たちも必要がなかったんですが、でも彼らにつまずきを与えないために釣りをしてですね、魚の口に入ってるから、それを使って2人分をですね、納めなさいと言われました。で、必ず自分たちが正しくてもつまずきを与えない、その方々のためにそれをするということがですね、すごく重要であるということをここで語られています。ですから私たちも人々はたくさんの方々がこれから来られますけど、つまずきを与えないようにということをですね、それはすごく重要なことであるということを覚えていただきたいと思います。ですね、今日はカラステラのところを学びましたけれども、どんな小さい信仰であっても用いていきましょう。それは山を動かしていくということですね、覚えていただきたいと思います。そしてその土台は神様の言葉であるということですね、はっきり言葉を受けて歩むということを成していきたいと思います。お祈りいたします。愛する天父様、この時をありがとうございます。私たち一人一人の信仰を神様が導いておられることをありがとうございます。そして薄い信仰、ただ漠然と信じるのではなくて、カラステラの信仰、言葉を受けたと信じる、信仰を用いた信仰を成して、信仰の歩みを成していくことができるように助け導いてください。私たちの前の山を主が動かしていかれることをありがとうございます。さらに信仰を用いていけれるように助け導いてください。イエスのためにお祈りいたします。悪いところの方はその部分に手を置いてお祈りください。また、罪がありますと妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお持ちしましょう。お祈りいたします。愛する天父様、感謝します。今私たち一人一人触れてくださることありがとうございます。病んでいる部分を癒してください。精神の病を癒してください。あらゆるところに主は解放を与えてくださり、癒しを与えてください。イエスキリストの名によって病の名前の事故を慕う。イエスキリストの名によって一人一人の体と精神に命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳の悪い方が癒されます。イエスキリストのその方の耳の症状よ、難聴、耳の面のよ、あらゆる病に、イエスキリストのその方が助けください。で、インフルエンザやこのウイルスなどもお願いします。イエスキリストのその方のウイルスやインフルエンザの症状よ、イエスキリストの耳によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。神の言葉に立つ信仰という言葉をあなた方に求めてください。私はあなたに神の言葉を与え、私の言葉を与え、私の力をあなたに表していくと幸せられます。皆さん感謝します。私たち一人一人に触れてくださると後日を癒してください。またこのアレルギー症状を癒してください。また心臓の病を癒してください。腎臓や内臓の病を癒してください。高血圧やこの糖尿病を癒してください。主は一人一人に病に触れてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。ですから、それでは参加します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前一度私たち一度とともに常しえまでありますように。アメン。 はい、お願いします。